이 꾸르파레양 이따강아와 오음사그라
イランカーテおはようございます。2009年3月8日 FM ウルタニ放送、愛称 FM ピパウシ第95回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。このスタジオのあります二豚に子ども図書館の外はですね、今日は快晴です。で、今朝、2、3センチの雪がさらっと降っておりまして、昨日までは氷だったもんですから、その上を歩くとつるっと滑ってしまうと、とても危険な状態です。それでアイヌ語でですね、3月のことをモキウタチュップというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りいたします。1つ目はアイヌ民族の権利回復訴え、札幌で集い。2009年3月2日付、北海道新聞より。アイヌ民族の人権回復を目指すアイヌ文化と触れ合い人権を考える集いが1日、札幌市中央区の札幌ファクトリーで開かれ、関係者によるトークショーや民族舞踊が披露された。アイヌ民族を先住民族と認めた昨年6月の国会決議を踏まえ、法務省や道、札幌市など8団体が初めて開いた。トークショーには約300人が参加。財団法人人権教育啓発推進センター東京の横田洋三理事長が同決議に至る国際的な議論の経緯を説明し、世界各地の先住民族の会議を北海道で開き、人権の問題をさらに共有して、と呼びかけた。北海道歌理協会の加藤忠理事長は、日本社会でも多様な言語、文化を共有することが大事と話した。会場には民族衣装を展示したり、民族楽器ムックリの制作を体験したりするコーナーも設けられた。二つ目の記事です。アイヌ文化で地域振興を、ビラトリで活性化セミナー。2009年3月6日付、北海道新聞日高版より。ビラトリ町は5日、市街地活性化セミナーをビラトリ町ふれあいセンターで開き、まちづくりや観光、産業振興に詳しい日本政策投資銀行地域振興部参事役の茂谷康介さんが、ビラトリ町の地域力とまちづくりと題して講演した。人口減少や少子高齢化などによって活気を失いつつある市街地の活性化を探ろうと開催。町民ら約50人が参加した。茂谷さんは、地元民が気づかない地域の魅力が仕事につながる例として、屋久島、鹿児島で観光客を案内するプロのガイドを紹介した。ガイドが連れて行くのは、地元の人には当たり前のところ、でも、外から来た人には魅力的に見える、と話した。その上で、ビラトリなら、アイヌ民族の文化体験を行えば、新たな仕事を生み出せるのでは、と提案した。三つ目の記事です。森竹武市、新たに移行集。2009年3月7日付、朝日新聞道内版より。アイヌ民族三大歌人の一人で、民族運動の先駆けとしても知られる森竹武市の移行集が発刊された。 評論のほか、漁の模様を記した日記、アイヌ文化の解説、交渉文芸などが A4 版の144ページにまとめられている。胆振市長白老町の森竹武一研究会伊藤会長が遺族から委託を受けた遺構、日記、書簡をもとに10年間かけて調査してきた。遺構などが記されたのは1920年代から70年代にかけて、会はこれまでに改訂版を含め4冊の遺構集を刊行しており、今回が5冊目となる。評論では、戦前駅勤務だった森竹が和人をアイヌ民族の集落へ案内した時のことを記している。アイヌ人は何を着ていますか、食べ物はいかがなものを食べています、女が稼いで一家の生計を立てていくという話ですが真実でせるかと、とんでもない質問をされるたびに私は悲しい暗い心になるんです、泣きたいような衝動に駆られるのです、などとアイヌ民族に対する間違ったイメージがあることを嘆いている。日記では白老の前浜で行われた漁について書いている。何がどれだけ漁獲できたかを記し、会では当時の細かい漁の模様を伝えるものはこれまでになく貴重な資料だとしている。伊藤会長は発刊について、森竹の一生の中で知られざる人脈があったことが分かった、個々の中身についてもう少し掘り下げる必要があり、今しばらく研究を続けることになったと語る。他の会員も素朴さ、寛容さとユーモアを持ち合わせた人物であることが分かったと話す。遺構集は1冊1500円、税込みで、白老町の仙台藩白老元陣屋資料館、電話番号 0144-85-2666 で販売している。以上のニュースで、シローさん、何かございますか？
はい、アイヌ民族の権利回復訴えということで、そのアイヌ文化と触れ合い人権を考える集いというのが札幌で行われたわけですが、
はい、
これが法務省、北海道、そして札幌市など8団体が、主催で開かれたというニュースなんですけども、これは昨年の6月6日にアイヌ民族を先住民族と求める決議というものがされてですね、
はい、
新たな動きが出てきてるなと、そういうような感想を持ちました。
はい、ありがとうございます。以上で地域のニュースを終わります。ワイワイガヤガヤのコーナーです。司会は私、川上正史が、務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは次、どうぞ。
大野哲人です。
徳富圭です。よろしくお願いします。
はい、茅野志郎です。
藤井めぐみです。
はい、ありがとうございます。今回のワイワイガヤガヤのコーナーのテーマ、これは、今回、贈り物ということでお話を進めていきたいなと思います。この時期、ホワイトデーをはじめ、卒業式があったり、あと引っ越しですね、あとお中元をもらったりですとか、まあいろいろとイベントの重なる時期で新しい生活に向けて、まあ、いろいろな動きがあるわけですね。その中で皆様が心に残ったこういう贈り物のエピソードがあるよと、 どのような話をちょっと伺っていきたいなと考えております。はい、ではいかがでしょうか。
うん、私はバレンタイン、
バレンタイン
父にあげたんですけれども、お返しくれないらしいです、なんか。
それ前もってあげないよってお父さんが
宣言されました。
いや、それはきっとサプライズあるんですか。
なんかありますかね。
サプライズですか。なんか、もしかして新しい車がバンと、玄関の車に向かってるとか。
びっくりしますね、それ。
なんか。
皆さんはどうですかね。
そうですね、あのバレンタインデーは僕も職場の、まあ、お姉様方からいただいたのですけれども、なんかホワイトデーは2倍返しどころじゃないよ、3倍だよと言われて。
ちょっと怖いですね。
そうですかっていう、いや、お世話になってるのでちょっと2倍ぐらいだったら考えてたんですけど、ちょっと3倍となるとちょっとと思ってまして、まあでもちょっとホワイトデーには何かしてあげないとなというふうに。
あれも考えもんですよね。本当に2倍じゃないとダメなのかとかね。あの、生徒からですね、はい、チョコレートをもらったりもするんですよね。まあ、高価なもんではないんだろうな。でも、それでも自分で手作りだとか言ってですね、はい、なんかこの型に入れて持ってきたりするんですよね。
先生。
全く無視するわけにもいかないので、何か用意しようとは思ってるんですけど。
はい、やっぱり2倍返しって言われます？生徒さんから。
いや、生徒はそんなこと言わない。
言わないですか？
言わないけど、世間一般では2倍だの、3倍だの。
で、ありますよね。
ね。
でも、ちなみに、徳富さん何個もらったんですか？生徒から。
今年は、カントリーマームを含めたら、3つです。
何そのカントリーマーム。
すいません。商品名です。
商品名。
クッキーですか？
すごい。3つももらったの？
はい、3つもらいまして、お返しに困ってるんですけど。
そうですか。オンさんどうですか、そのこの時期の、まあ、チョコ以外でもそのお中元とか引っ越しとかのいろいろと、はい、まあ、幅広くありますけれども、
はい、贈り物、まあ、いろいろ、ね、今までいろんな人からいろいろもらって今でも大事に使ってるとかあるけど、まあ、今さっきの打ち合わせで今日は贈り物がテーマだということが決まって、
ええ、
いろいろもらった中何があるかなとふーっといろいろ考えてたんですが、
はい、
そうですね、思い出したのが、5年前ですね、私東京からこの日高の様似町まで引っ越したんですが、その、5年前の5月ですね、もうすぐ5年になりますけど、その時あの友人たちが送別会を開いてくれたんですね、で、まあ、その時ですね、贈り物としていただいたのはこの二部谷ともゆかりのある写真家の北川大さんという、はい、あの方で、あのいらっしゃいます、しばらく二部谷に住んでらっしゃったんですよね、
住んでましたね、
でアイヌ民族もいろんな写真を撮り続けたり本を書いてらっしゃる方で、私この方と、まあ、ずっと親交があってですね、その時ですね、あのナタをいただきました。
ナタ
送別会で、
ナタですか、はい、
でこれは、僕が二部谷に住んでる時にこれ持って山行って山菜取りなりなりなりそういう時に持って使ってたナタなんだよと、北海道行ったらこれを使ってくれということでいただきました。それは非常に嬉しいもので、私今でもそれを持って使ってますし、まあ、ちょうどですね、まあ、サマニで地手作りやってるんですね、貝吹きの地手作ってます。その作業をやってたらいろいろ物を削ったり皮むいたりいろいろ作業があるんで、その時も、腰に下げて愛用してます。この贈り物は本当に大事なものですね。
これ刃当たり何センチぐらいあるものですか？
結構大きいですよ。
20センチ、25センチ、
30センチ。多分法律の範囲内で、20センチかそこらじゃないですか。
はめられました
ね。いや、合法的なものです。
でも、飛行機で来るときで大変だったんじゃないですか、それ。
荷物で送りましたし、
預けで、送ったんだ。
はい、
それなら、
クリアですね。送ったし、普通に、まあ、市販してるものですから、別に、普通のものだと思
って。そうですか、思い出の詰まった品をいただいて、なんか、そういう時って、本当に嬉しくなるものですよね。なんか、あ、この人は本当に、あ、僕のことを思ってくれてる、ここまで自分の大切なものをこういうふうにくれるっていう気になるっていうことは、なんか、すごい嬉しいことですよね。もう
送別の花向けね、もさし君は二部谷を会長を引っ越して札幌去るときとか、
ありましたね、
卒業とか何か、
いや実はあの、まあ 前年度までこの2部隊の調査室で働いていたのですけれども、まあ、なんかもう早く行け行けみたいな感じで、普段そういう風にみんな接してくるんですね。それでいや寂しいな、なんかねないのかなとかって思いながら、もう引っ越しの身支度とか結構整えてたんですね。そしたらもう仕事もう最後の日に行った時に、みんなが卒業証書というかなんかそういうのを作ってくれて本当に今までのとても私たちによくしてくれて、仲良く付き合って仕事も一緒にしてくれてありがとうというふうに卒業証書を作ってくれたんですよ。それに合わせてそのアルバムといいますか、その僕が調査してる現地調査でその木のまあ幹のまあ太さを測ったりとかしたんですけども、そういうのとことかみんなで草原のところでピースをしながらみんな集合してる写真ですとか、まあ、そういうのをそのプリントアウトしてくれて、そのアルバムに一つに一冊まとめてくれたんですよね。
で
も、
嬉しいですよね。
もう二つをいただいた時にもうちょっともう泣きそうになりましたけど、ちょっと泣きませんでした。
なるほど。
我慢しました。
それでちょっと私言いたいんですけどね、私は物をもらうというより3年か4年くらい前までは、私の妻の誕生日に、実はね、花を送ってたことがあ
ります。花を、3、4年前まで？
そう。最近は送ってないんだ
けど。どんな心境の変化なんです
か？いや、本当はちゃんと前もってね、花屋さんに行って、何月何日メッセージつけて送ってくださいと。まあ、バラだね。バラの花束。
情熱的ですね。
だから、この花束を送ってるのは、二部隊で私を含めてもう一人しかいないという話だよ。二部隊には二人しかいないし、これは花屋さんが言ってたんだけど。
でも、
もう一人いらっしゃるんですね。
でも、捉えてしまったんです。
そう、だから、今年あたりちょっと復活しようかなと。
奥様聞いてますか？
聞いてますか？
でも花っていうのはね、あれ女性はすごい喜ぶよね、もらうとね。だからカーネーション1本でもいいんだよね、本当はね。バラ1本でもいいんですよ、本当に気持ちだからね。だから私も花もらいたいけどくれる人もいないしね。
男性も花って喜ぶんですか？
入院した時と
か。そうかな。まあ人によるだろうね、きっとね。
結構嬉しいですけどね、
花
いただいて。いや、僕は嬉しいですね。もうすぐ飾っちゃいますね。そうですね。いやー、なんかもう贈り物って結構皆さん心に残ってるエピソードがいっぱいありますね。いやー、なんかいろいろと話を聞いていて、まあ改めて贈り物というものに込められる思いというのはとても大事だなと。まあこれから人に贈り物することももらうこともあると思いますけれども、その相手のことを思いやる気持ちなどとても大事だと思いますので、そういう面も大事にしながら、今後も贈り物をもらったりあげたりしてみてください。ということで、雑白でまとまれない話を私が最後に、まとめきれてないんですけれども、これでワイワイガイガイのコーナーを終わりたいと思います。ありがとうございました。
次はアイヌ語ワンポイントレッスンです。アイヌタクアイラマンロー、アイヌ語を覚えましょうということで、今日もアイヌ語を、簡単なアイヌ語を勉強したいと思います。今日は第58回目です。大野哲人セコロークレヘアン、大野哲人です。
川上正史セコラエプクネ、川上正史というものです。
クレヘアナックネ藤井めぐみね、藤井めぐみです。
はい、この3人で、やりたいと思います。 で今日のテーマですが、今日、まあ、あの、先ほどの打ち合わせ、何しようかとみんなでこういろいろ話をする中で、今日ですね、後ほどインタビューコーナーで、星の研究をされてます北尾さんいらっしゃいますし、この3月、まだ、まあ、もうすぐ冬も終わりですけど、すごく、あの、星が綺麗に見えると思うんですね。私の感覚でも、やっぱ冬はすごく星が綺麗に見える。なんか空が澄んで見えるような気がするんです
ね。見えますね、綺麗に。
まあ、特に、この二分谷などこう、こういう、まあ、北海道の、まあ、都市、あの、地方ですね。まあ、田舎ですね。は星が綺麗に見えますよね。まあ、この放送を聞いてらっしゃる全国、全世界の皆さん、それぞれの場所でそれぞれの星が見えていると思いますが、北海道も星がすごく綺麗に見えるところです。ということで、星のアイヌ語について、勉強しようと思います。まずですね、星のことはのちゅうと言います。のちゅうですね、
はい、
これ北海道各地で使われる言葉です。のちゅうです。いい響きですね。私のちゅうという言葉すごく好きです。
のちゅ
う、はい、じゃあちょっとこれ発音の練習してみましょう、
はい、
私から、順番に言ってみますので、発音の練習をしてみましょう。のちゆ、
のちゆ、
のちゆ、
はい、のちゆですね。星のことです。で星なんですが、いろんな言い方があります。要するに星座ですね。皆さん学校で星座とか、習いましたよね。
はい、習いました。
習ったり、まあ、本で読んだり、
はい、
皆さんどんな星座、
そうですね、まずは
好きな星とかありますか。
そうですね、北斗七星というのがまず最初に覚えさせられたんですけれども、北斗の拳でかなり強烈に覚えた星なんですけれども、
はい、
なんか主張性が見えるとか、なんかいろいろそういう面白いエピソードもあったりとか、その北極星のまあ、あたりとか最初に覚えたのはそこで、後からそのまあいろんなところを、まあ、アイヌ語のイナウルノチュウとか、その8月の星座の名前ですとか、そういうのも後付けといいますか、そういうふうに覚えていきましたけれども。
皆さん 星とか見ることありますか。まあこう漠然とでなく、やこうじっくり見たり、星座を探してみたりとか。
そうですね、あったかい時期になったら外に出る機会が多いので、そういう時結構見ますけど、冬場はスノーボードに行った時に、本当に夜にナイターで滑った時にふっと見上げた時に、空になんか星がふわーっと輝いているのを見ますね。
そうですね、私は冬になるとオリオン座を探したりしますね。
オリオン座は見つけやすいですよね。
はい。
で、星座いろいろ学校でも習うし、魔法で読んだり聞いたりもするけど、意外にでも、私もじゃあ、星座いくつ知ってるかったら、10あるかどうか自信ないですね。オリオン座はまあわかる。まあ、で、その、北斗七星であるとか。例えば私、天秤座ですけど、天秤座どこにあるかって聞かれても、私は答えられない。わからない。皆さん、自分の星座わかりますか。
僕は、イナウルノチュウっていう風なので、その8月の、僕8月生まれなんですけども、
はい、
それでそのアイヌ語の方は分かるんですけども、自分のその普通の方は分かんないですね。
あ、
はい。
めぐみさんと何座でしたか。
私はおうし座です。
あ、うん、おうし座分かりますか。
分かんないですね。どこにあるんですかね、うん、
意外に普段生活してても本当に有名ないくつかの星以外ってなかなか興味ある人でないとわからないかもしれないですけどね。でもじっと星、夜見てたら結構いろんな星座があって面白いですね。
形はわかるんですけども、他の星と結構バラバラになって、獅子座どこだったかなとかっていう風になっちゃいますね。
で、まあこういういろんな星座あるんですが、まあ今我々日本で何カシオペアだ、いやアンドロメダとかサソリだとか言ってる大部分はこれ、
はい、
ギリシャから来てるみたいですね。ギリシャ神話、
はい、
オリオンであるとかいろいろありますよね。もともと日本は日本でいろんな星の名前もあったようですし、アイヌ民族はアイヌのそのいろんな伝承があっていろんな星の名前があったみたいですね、
はい、
でそのいくつかを、まあ、今日勉強したいなと思ってます。例えばですね、先ほど話に出ました北斗七星ですね。 で北斗七星というのはこれこれ中国から来た、まあ呼び方のようですね。北斗七星だそうです。
はい、
でまあ、日本では日本人は昔これを飛釈星って言ってたというのを私本で読んだことあるんですね。飛釈ですね、水を汲む飛釈の形に似ているということで、
はい、
でこれアイヌは何て呼んだかというといくつかな言い方あるそうですが、同じようにピサックの宙と呼んだそうですね。ピサックというのは水を汲む飛釈のことをアイヌ語でピサックというんですね、
はい、
これ、まあ、こういう方が一つあります。じゃあちょっとこれ練習してみましょう。ピサックの宙。
ピサックの宙。
ピサックの宙。
はい。で、この北斗七星ピサックの宙と言いますが、他の言い方もあります。で、これいくつかいろいろあるんですが、一つですね、トイタサオと言います。トイタサオ。
トイタサオ。
はい。トイタというのは、畑を耕すことですね、農耕、耕作、はい、で、サオっていうのは逃げるとかそんな意味ですね、避けるとか。でこれはですね、伝承がありまして、
はい、
例えばこれ萱野茂さんの辞典に書いてありますが、これはアイヌ語ですね。アイヌはなくね、ピサクのか、シナリヘトイタサオチコルカアエトイタウシアンコロトオペヘリカシキラクスアエヒネ。アイヌ民族は北斗七星の別の名を畑耕しから逃げるとも言うということが書いてあります。要するに北斗七星を畑耕し、まあ畑、農耕ですね、から逃げると言うんだということが書いてあります。で、これはどういうことかというと、
はい、
畑時期になるとずっと上に逃げるのでそう言われるのだということが書いてあります。
あ、
北斗七星年中、まあ、見えるには見えるのかな。でも、時期で見えやすかったり見えなかったりしますよね。時間によってもこうぐるぐる回ってこう、
はい、
見えたり見えなかったりしますけどね。で、これはやっぱり昔のアイヌ人たちが毎日こう星を見る中で、あ、その畑を起こす、農耕が始まる時期になると、この星が、まあ、こう上の方上がっていくと。ということは、つまり、農耕から逃げてるんだと。
はい、
いうふうに考えて、トイタサボと呼んだんですね。トイタサボ。じゃあちょっと練習してみましょう。ちょっとサボという発音が難しいですけど、やってみましょう。トイタサボ。
トイタサボ。
トイタサボ。
はい。トイタサボ。という言い方があります。それから、もう一つの言い方ありまして、これ、北斗七星、二つに分けて考えるんですね。七つある星の、
はい、
これ上の二つですね。これちょっとラジオ聞いてらっしゃる方にうまく説明が伝わるかどうかわかりませんが、
はい、
二つの星を矢に見るんですね。で、この湾曲した部分を弓に見るというふうに、もう呼んだそうです。で、この矢の部分を愛の治癒。愛というのは矢のことです。で、その、弓のようになっている部分が、くの治癒。くっていうのは、弓ですね、
はい。
どうですか？言われてみたら、弓に、弓と矢に見えるんですよね。
ああ、分けてみるとそうですね。
これラジオ聞いてらっしゃる方、ぜひ、そう思ってですね、北斗七星を見て、はい、見てください。その、弓と矢が、空の上に輝いているように見えるんですね。言われてみたら、本当にその通りだなと。
ああ、今度そういう見方で、ちょっと北斗七星を見てみたいなと思います。
愛の宙、空の宙と言います。
はい。
矢の星、弓の星ということで、だからいろんな星ありましてですね、また機会があれば、この愛の星座の呼び方とかですね、勉強したいなと思うんですが、やっぱりこう、これ国、いろんな国、民族で、
はい、
星の名前違うんですね。だから、アイヌの独自の伝承がありますから、これ結構ね、いろいろ、勉強すると面白いですね。だから、星のもう違うように見えるというわけですね。ということで、また、機会がありましたら、星の呼び名とかを勉強してみたいと思います。ということで、今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
スイヌはうんこれやん。
また聞いてください。
インタビューコーナーです。本日のお客様は星の伝承研究室を主催されております北尾浩一さんです。
よろしくお願いします。はい、北尾です。
実は今朝ですね、私富川駅まで8時50分にですね、着く列車に、北尾さん乗られてたんで迎えに行って、車の中でもいろいろお話しさせていただいたんですけども、このラジオでですね、まあ、星の研究と、まあ、伝承の研究ということをされているので、その点に焦点を当てて、お話を お聞きしたいと考えております。北尾さんはですね、芦屋市にお住まいですけども、北海道は何回目でしょうかね。こちらの方です。
ちょっと数えきれないほど15、6回目ぐらいになると思う。学生から
含めると。あ、なるほど。はい、冬にいらしたのは初めてですか。
冬は雪になるときは3回目です。
あ、3回、はい、あ、そうですか。この寒さっていうのはどうでしょうか。好きな方でしょうか。
そうですね、寒いのは好きですが、暑いのはどうしようもないんですが、寒いのは大丈夫です。
あ、そうですか。まあもう3月ですからね、かなり寒さは緩んできてるんですけども。はい、それではお話を伺いたいと思います。北尾さんはですね、プラネタリウムの施設に勤められておりまして、まあ、定年退職をされ日本各地を訪ねていると伺いましたが、詳しく教えていただけますでしょうか。
はい、歩き始めたのは学生の頃からなんですけども、学生の頃からもう30年ぐらいになりますか。歩いております。
なるほど。
それでずっとですね、まあ、特に海に沿って漁師さんの方が漁業の方と関わりがあったので、漁業の方が星と関わりがあったので、
あ、なるほど、
まあ、歩いてまして、あとは炭焼きとか山奥では炭焼きの、まあ、火を加減する時間を知るので星とか時計代わりになったり、そういう話も聞いたりしておりました。
あ、そうですか。はい、まあ、学生の頃というと今、まあ、定年直前ということなので、はい、まあ、60近いのかなと思うんですけど、おいくつなんでしょうか。
はい、55歳です。
あ、55歳、
まあ、準定年、定年は少し前なんですが。
あ、なるほど、はい、そうですか。じゃあもう30年も前からあちらこちらを訪ね歩いていると。はいはい、なるほど。それではですね、まあ日本各地のお話はちょっと後ほどお伺いすることにいたしまして、その北尾さんがその星に興味を持ち始めたそのきっかけっていうのは何だったのか教えていただけますか。
小学生の時ですね、はい、大変理科が好きでして。
あ、なるほど。
それでまあ、小さい望遠鏡を百貨店で、本当に安いおもちゃ売り場にあった望遠鏡なんですが、
はい、
まあ、そちらの方で月を見ましたら、
なるほど、
まあ、大変よく見えて噴火口が見えたんです。
あ、なるほど。
でそれが本当に山もあり、丸いですね、クレーター噴火口があって、はい、本当に誰か住んでそうなですね、すごく親近感を感じまして。
あ、なるほど。
すごく不思議だなぁと。
あ、なるほど。
思ったのが最初です。
ああ、なるほどね。まあその望遠鏡でじゃ あ夜はよく覗いてたんでしょうかね。
そうです。月以外に、まあ、木星を見たりですね。
うん、ああ、なるほど。まあ月の場合ですと昼間も見ることできるんですけど、昼間なんかもやっぱり観察するんでしょうかね。
昼間は太陽の黒点が見えました。
ああ、なるほど。そうですか。はい、まあ、望遠鏡がきっかけということですね。はい、そうしますと。
はい。はい、でも太陽の黒点は望遠鏡そのまま見ることはできない。危ないんで、まあ、専用のものに移して見るわけですけども。
ああ、なるほどね。ああ。まあ、なんか黒点がいっぱい出ると、なんか磁気嵐が起こるとか、はい、そういう話を私も、はい、高校でしたでしょうか。中学校に聞いたことがあるんですが、はい、実際そういうのは体験されたことありますか。
黒点が少ないような体験したことあるんですが、多いというのは体験もしたことないです。あまり太陽は熱心に見なかったんですけども。
なるほどね。
うん、中学入って星の位置が変わっていったりするのに大変関心があってですね。
なるほど。
それで、まあ、天文の本を、まあ、図書館なんかで見るといっぱい数式がありまして。
あ、なるほど。
それで数学の先生に、まあ、何だと聞いたら、まあ、サインコサインって言うんですけどね、中学生ではならないわけなんですけども、すごく興味を持ちまして、無理やり教えてもらって計算をしたというのが思い出として残ってます。
それは星の軌跡を、はい、出すための公式ですね。
はい、どこに星があるかとかですね。
ああ、なるほど。ああ、そうですか。 わかりました。ちょっと次の、話に進めていきたいんですが、まあ、昔ですとその漁船などもですね、星の位置を手がかりに、まあ、操業していたというふうに聞いています。で現在ですと GPS というふうになっているんですけども、北尾さんが各地を、まあ、30年前から歩いているときには、まあ、GPS というのはなかったと思うんですけど、その当時はどうだったでしょうか、その漁船を実際動かしている方は。その星を見て動いていたのかどうか、その辺
そうですね、まあ、星を見ていうことを言うと、いや、星の見えない時もあるじゃないかとよく言われるんですけども、確かに星の見えない時もあるんですが、もう辺り、まあ、日本の場合、山あてとよく言われてるんですけども、はい、山の見えるところであっても、やっぱり山の付近っていうのはガスがかかっていて、山が見えないと、はい、そういう時には、上の方、星だけ見えることが結構あるらしいんです
よ。ああ、なるほど。
で、星が一つ見えれば、まあ、あれは根の星。根の星は根を下の根で北極星なんですが、根の星だ、いうふうに分かって、それを目当てに、で、根の星、北極星目当てに、背中にしていくと南に行きますし、
そうですね、
左、北極星左手にしていくと、東の方に行く。
なるほど。
向かっていくと北の方に行くと。それで北極星を目当てにした方角が分かったり、あるいは、星が昇る方向というのは東ですので、昇っていく星を見て、あちらの方は左と東だとか、そういうふうなことで方角を知ったり、それから時計がなかったものですから、あるいは時計ができてもですね、船にまでは時計がなかなか持っていかなかったものですので、あるいは持っていっても昔の時計はすぐ止まりましたんで、絶対止まらない星空という、星というのは当てになって、あの星が昇ったら、もう、網を上げる時間だなとか、そういうような仕事の時間に役に立てました。
ああ、なるほどね。それは、30年前、学生の頃、漁村を訪ねて聞いたというお話ですね。
はい、その頃も聞きましたし、それが、まあ、学生の頃始めまして、まあ、社会人になって続けたんですが、おそらく1990年にはそういう話聞けなくなるだろうとか、
ああ、なるほど。
もう20世紀になって聞けなくなるだろうとか思ったのですが、実は今も聞けるんです。
あ、そうですか。
で最近驚いたのは東京の方の羽田空港の近く、羽田の方、東京都内で星の名前聞けるんです。
あ、そうですか。
本当に暮らしのあるところというのは、信じられない東京のど真ん中で星の名前を伝えて暮らしていた方が今おられるというのは、ある意味で驚きました。
あ、なるほどね。まあ、例えば東京ですと、そのいろいろ工場の、何て言うんでしょうか、バイエンっていうんでしょうか、はい、肺炎とか、まあ、あといろいろ車の排気ガスなどで汚れてて、見づらいような気がするんですけども、きちっとそういう事実というのか、文化として伝わっていると。
そうですね。で東京も、まあ、見づらくなったのは昭和30年代ぐらいからで、その前というのは満天の星が広がっていた。
あ、なるほどね。
いうことで、昔大正ぐらいの人は懐かしく、大正生まれぐらいの方は語ってくれます。
ああ、なるほどね。そうですか。まあ、この北海道でもですね、その星の観察に適している場所っていうのはいくつかあるんですね。それは夜になってもこう照明がないようなところで、まして平らであるとか、あと天気がいいとかですね、新聞などでも報道されて私も読んだことあるんですが、その適地についてはちょっときちっと地名は覚えてないんですけども、星を観察する町というような形で町おこししているところもあります。それではちょっと話を進めてまいりますが、北極星のことをですね、アイヌ語ではチヌカラノチュというふうに言うんでですね、でこのチヌカラっていうのは我々が見る星というふうに語源分解をできるんですが、多分アイヌ民族自身もですね、その北極星を見て、北の方を分かっていたんではないかというふうに思うんですけども、その辺のお話というのは北尾さんは何か書物もしくは何かでご覧になったことございますかね。
今回も、まあ、尋ねたアイヌ民族の方のいろいろな星の名前というのを勉強したいなと思ってきたんですが、チヌカラノチュで星、我々が見るというふうな名前というのはなかなか今まで聞いたことなかったです。北極星というのは、まあ、一番記憶に残っているのでは、人の名前で徳造星という名前なんですが、徳造という人が発見したから徳造星だ。その人が大変、まあ、昔の偉い船乗りで目当てにして、 補給船目当てにして船を走らすようになった。
なるほど。
そのような話、それに関するいろんな民話というようなものがありまして、
その徳蔵さんというのはどちらの出身の方？
それが大変面白くてですね、
はい、
いろいろな説がありまして、
はい、
それで、まあ、兵庫県の淡路島の方だとか、あるいは愛媛県の方だとか、はい、いろいろな説があります。また、ね、愛媛県の方にはその子孫だという伝説のあるところもあります。これ子孫だと言われているとかのところもあります。
なるほど。はい。まあそうしますと、今回北海道を訪れた一番の目的は、アイヌ民族に伝わっている星や月に関する伝承、
はい、
そういうものを、まあ、あの聞きたいと、
はい、ぜひ勉強したいなと。あ、
なるほど、わかりました。今日はですね、兵庫県の芦屋市からお越しの星の伝承研究室を主催されております北尾浩一さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
朗読のコーナーです。茅野茂著平凡社ライブラリー、アイヌの昔話より、物知り老人を3回に分けてお送りします。本日は1回目です。では藤井めぐみさん、よろしくお願いします。
私はイーカップ川の中ほどに暮らしている一人の女です。夫は大変狩りの上手な人で、いつもたくさんの鹿や熊を取ってくるので、私は何を欲しいとも何を食べたいとも思ったことがありません。たった一つ寂しいことは、夫婦の間に子供がないことだけでした。一人でいいから子供が生まれないかなぁと思っていましたが、生まれそうにありません。そこで私は夫にポンマ第二夫人をもらってくるように何度も何度も頼んでみました。ポンマができて子供を産んでくれれば、その子供を可愛がることができるだけでも幸せだと私は思ったのです。夫はポンマをもらうのはいいけれど、お前に心配をかけることにならないだろうかと言って承知してくれません。私は夫にそんな心配はないと泣いて頼みました。あまり熱心に頼むので、根負けした夫は、それならお前が言うようにしようと言ってくれました。そこで私は、前々から噂を聞いていた隣村の村長の二人の娘のうち、妹の方をもらってくるように夫に言うと、夫は隣村へ出かけて、噂に聞いていた妹娘をその父や母にお願いして、ポンマとしてもらってきました。私はすっかり嬉しくなり、泣いて喜びながら、その娘、夫のポンマを迎えました。その娘は働き者で、焚き木を集めることから水汲みまで、私が手を触れることは何一つないほど働きます。ポンマをアットシヒ本妻と第二夫人を綱で縛り、一心同体にという心でそう呼びます。夫はポンマを連れてきても別の家を建てようともせず、また一緒に寝ようともしません。そこでまた私はやかましく言って、ポンマの家を隣に建てさせました。隣に泊まりに行こうともしない夫を、夜になると外へ押し出すようにして行かせ、何回か行ったり来たりしているうちに、私のところよりも隣の家に多く泊まるようになりました。狩りの上手な夫は、前にも増して鹿や熊を取ってくるし、 私どもも仲良く暮らしているうちに、初日が私が望んだ通りにお腹が大きくなった様子です。秋が近くなったある日のこと、夫が言いました。冬になる前にたくさんある毛皮を持って、ウイマン、交易に行ってくる。留守の間は、春から養っているヘペレ、子熊や、間もなく赤子が生まれる私のポンマを大切にして、私の帰りを待っていてくれ。夫はそう言って、夫が持っているうちで一番大きい丸木舟に、毛皮をたくさん積み込んで、川を下っていきました。夫がいない間は、お腹の大きいアトゥシヒを私の家へ連れてきて、私のそば近くに寝かせて、大事に見守っていました。仕事もあまりさせないで、なるべく私一人で焚き木などを取りに山へ行くようにしていました。夫が留守になってから、アトゥシヒには変わったことはありませんでしたが、檻に入れて育てている子熊が、毎晩毎晩、ふえーふえーと泣き騒ぐのです。腹を空かせているわけでもないのに、腹ペコの時と同じような声を出して騒ぐのです。うるさくて、うるさくて、二人は夜も眠れないくらいでした。ある夜のこと、いつものように子熊が檻を壊さんばかりに揺さぶって泣きわめきました。いつの間に、アトゥシヒが外へ出たのか、ガタガタ震えながら家の中に飛び込んできて、大変だ、檻の中にいるのは熊ではなく化け物だ、というのです。私は音のしないようにそっと外に出て、月明かりに透かしてみると、驚いたことに檻の中にいるのは熊ではなく、エラシラシケポンヘカチ、カッパ、ミンツチでした。ミンツチは仰向けになって手足をばたつかせながら、熊の声で泣きわめいているのです。夫はカッパが熊に化けていたことも知らずに、本物の子熊だと思って今まで大事に育てていたのです。夫はそんなこととは知らずに、ウイマンに出かけていき、化け物熊は夫の姿が見えなくなり、女だけになったことを知って、私たちを取り殺そうとしたらしいのです。こんな時にどうしたらいいのかさっぱりわかりません。ふと思い出したのは、このニッカップ川の川尻に暮らしている物知りの老人夫婦のことでした。そこで私は、女の耳に口をつけて、そっとささやきました。これから私は、川尻の老人のところへ行って、化け物の退治の仕方を聞いてくる。それまで、家の中の戸をしっかり閉めて、音を立てないように私の帰りを待ちなさい。と言うと、女は私の袖を両手で掴んで、一緒に連れてってくれ。一人でいるのは恐ろしい。とガタガタ震えながら言うのです。真っ暗な夜のこと、お腹の大きいものは足手まといになると思い、夜の明けないうちに必ず戻ってくる。と私は外の化け物に聞こえないように小声で言い聞かせました。
物知り老人の1回目。朗読は藤井めぐみさんでした。次回もお楽しみに。
第95回目の最後のコーナーとなります。まず、川上雅史さんからですね、ライブ情報、本人が出演するライブ情報がございますのでお願いします。
はい、2009年3月15日、日曜日ですね、私も、参加させていただきます、クラブでイベントがあります。そのイベントの名前はアイヌナイトリズム、という名前でして、このクラブで、今までではちょっとあまりない試みなのですけれども、あのアイヌ文化の、まあ、あの伝統的な文化をベースにして、これを現代風にアレンジした音楽で、昔から伝わっている歌や踊りを、披露すると、そういうような形になっておりまして、出演するアーティストは、札幌を中心に活動する、アイヌアートプロジェクトという方たちですね。あと、首都圏に住むアイヌ民族の若者たちが2006年に結成したアイヌレブルズですね。で、そのレブルズの中から誕生したヒップホップユニットのウニアという、3人組の、若い男の子たちのチームです。あとは豊川陽子さんという帯広出身の、アコースティックユニットジジを大阪で結成して、自分でも作詞作曲を手掛けボーカルを務めている方が、ソロで、ここで、パフォーマンスをしてくれると。そして、最後に、私、川上雅史が、アイヌレヘのトゥッカンタムという名前で、ここでその伝統的なユカラを、ちょっぴりあの現代風にアレンジして、そしてここのクラブで発表させていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんお越しください。日時は、2009年3月15日で、場所は札幌市中央区南四条西6丁目札幌大気ビル地下3階ですね。わかりやすく言いますと、あの36号線の、ジャンボパーキングのすぐ隣のビルですね。こちらで、夜6時半スタートで、11時に終了予定でいます。で、チケット代は1500円で、ワンドリンクで、あの500円というふうに別途ドリンク代がかかります。で、10時以降は18歳未満の方は入場ができませんので、そこのところは、ご了承ください。では、こちらのアイヌナイトリズム、クラブイベントがありますので、現代のアイヌ文化に触れてみたいなという方がいらしたら、ここにお越しください。お待ちしております。
はい、まさきさん、アイヌレヘって多分分かんないんで、そこだけ。
あ、はい、
あのアイヌ日本語で。アイヌレヘっていうのは、
アイヌレヘと言いますのは、アイヌ語名です。
はい、そうですね。
はい。
で、もう一度名前も教えてください。川上なんて言うんでしょうか。
はい、川上トゥッカンタム。
はい、
わかりました。というのがアイヌレヘです。
はい、わかりました。それではですね、先ほどインタビューコーナーにご出演いただきました、北尾浩一さんにですね、このエンディングで、座っていただいてますので、ご自分で出演された感想、もしくはこの放送の様子をですね、見て感じたことなどございましたら、一言お願いいたします。北尾さん、どうぞ。
はい、今日はの快晴でして、のちゆという響き、私も大変好きになりました。今日はいっぱいのちゆを見たいなと。そして、血のからの自由とか、ぜひ探してみたいなと思います。星の話、いっぱい聞きたいと思います。そして、一人でも多くの人に、その、アイヌ民族の方々が語り伝えた星の話をいっぱいの人に、私の方からまた語り続けていきたいなと思っています。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。それでは、大野さんにですね、ちょっと、サマーニー支部で現在行っている、地勢建て、アイヌの伝統的家屋ですね。地勢建ての話を紹介してください。どうぞ。
はい、今北海道歌舞伎協会様西部では、アイヌ文化振興財団の、複製助成金を使いまして、地勢作り、地勢というのは、アイヌ語で家、この場合は、かやぶきの家ですね、の復元事業をやってまして、11月下旬からに地鎮祭をやりまして、12月上旬ぐらいから着工でして、しました。で、寒い中作業を連日続けて、ようやく地勢が、ほぼ完成してですね、もうすぐで、終了ということになります。慣れない中会員さんたち集まってですね、地勢作りに取り組んできました。私も事務局員として、参加していろいろ作業に参加しました。なかなかこれは大変ですけどね。
はい、ありがとうございました。それともう一つお知らせがございます。先住民族サミットアイヌ模試2008というのが昨年7月1日から4日まで開かれました。その報告書が DVD 付きで2500円で販売しております。 ネットの方でですね、私に、連絡いただければお送りいたします。はい、それではピパウシからのお知らせを正志さんからお願いいたします。はい。
はい。FM ピパウシからのお知らせです。FM にぶたに放送、愛称、FM ピパウシでは、76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。さて、FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子供図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。
はい、FM ピパウシ第95回目の放送もお別れとなります。次回は4月12日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけね
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア